ラーメン屋のお二人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは新しい幕を 5C と、
じゃあ 5S の方がいい半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやでも S だね。
S ですね。
C はいらんでしょう。C 行く人いるんかね。まあまあ行くいるか。
あんだけ安ければって思いますけどね。
ああ、
うん、
まあどこまで使うかにもよるだろうけどね。
うん、まあ、うちの母親なんかスマートフォンに変えたいなとか言ってたんで、
うん、
5C かそれか無料と噂の 4S
あーはいはいはい、
うんうん、あたりにしようかなとは勝手に思ってますけどね、うん、
まあそうだね。ガチまあメールとかなんかやするんだったら別に OS でも全然使えるし、
うん、
まあ C でもいいんじゃないかなっていう気がするけどね、
うん、
まあでもあんまりパッとしなかったね。
まあもうリーク情報だけでしたからね、
うん
うん、そういった意味のドキドキはまあ歩きなかったですね、
うん、まあ早くなるのがね2倍っていうのがやっぱどうなんかなっていう。僕は1個飛ばしているので今現在 4S なので、
うん、
2倍以上3倍とかなるのかな、あのグラフからいくと、
うん、でも実際そんなに処理をさせるようなことって僕してないんですよね。ゲームぐらい。ゲームもそんなにしないからな。
あでもキビキビしてくるんじゃないの、
まあ、
いろんなことが
違うでしょうねきっと、
うんうん、でまあ写真一つ撮るにしても扱う処理のあれが変わってきてるだろうから、
うん、
今までの 4S と同じようなのでやるともっさりしちゃったりするんじゃないかね、
うん、カメラに関してはちょっと楽しみですけどね。
うん、
うん、
いいのかな。どうなんだろうね。
どうなんでしょうね、
うん、まあまあそんな発表もあり、
はい、
オリンピックが決まり、
はい、そうでしたね。
おもてなしで来るかと思ったんだけどね。
ああ忘れてた。悔しい。
おもてなしか、あの東京っていうあの言い方、
あ
ーすげえ、あのテレビのワイドショーとか見てるとさ、
うん、
あの東京だけすげえ繰り返されてるからさ、なんか耳についちゃってさ、あのカードを出すシーンが、
うん、
何十回って見た感じですけど、
ね、そんなに流れてるんですね、
うん、だって同じ番組で3回4回出てきたりするのもあったしね。
はあ、
もういいよこのおっさんとか思って。
このおっさん
とかいた失礼だけど、まあまあ、
いやまあめでたいですけど、
まあ、7年後ですけどね、7年は見れるんだって一瞬思ったんだけど、
うん、
7年後って俺いくつみたいな。まあ、7年ぐらいだったらまだギリ生きてるんじゃないかと思うので
、そんな
生きけるといいなと。ただチケットがねえらい高くなるんじゃないか
でしょうね。
そんな話もあるので結局テレビで見るのかもしれないですけど、
うん、でもその現場の空気だけはちょっと味わいに行こうかなとか思ってますけどね。
ああ行きたいですね、
うん、
でまあなんかうまいことプレスで入れないかなみたいな
ね。
クリラジの方で体操の取材とかも行かしてもらってたりするし、
うん、
自転車もねやらしてもらってたりするので、
うん、
なんか潜り込めないか BJ が一生懸命獲得するみたいなので、
7年間頑張りましょう。じゃ
あその中に紛れ込んでいけるといいなみたいなね、そんなのもありますけど、
はい、
はい、まあ、とりあえず明るいニュースというんでしょうかね、
うんうん、
まあ、あのと東京に決まったのも明るいニュースのはずだったんだけどね、
うん、
あのプレゼンを見てる限りなんかちょっと微妙な感じもするし、水漏れの後のなんか規制委員の委員長さん、
うん、
なんかそんなピリピリするなみたいな、
ね、
そんな言い方をしているようですが、
なんかちょっと引っかかるところはありますよね。
あなんかこうね、
うん、
なんかすごい外から見てる感じがし、するんだよな、
うん、
あのよそごとというか一言っぽくこう見えてしまう感じって何なんだろうってちょっと思うんですけど、
ね、まあ、これきっかけにしてね、
うん、
あの日本が元気になればいいですけどね。
ね、
全部日本まとめて元気になれば。
そうそうそうそう。だから福島東京ってなんかあの切り分けた言い方がさ、すごいイラッとしててさ、
うん、してましたね、
うん
うん、
いや日本でしょうみたいな、なんかそんな感じがしたんですけどね、
はい、
まあだからまあ東北も東京もなんかみんないい方向に回るといいなと、
うん、
願いながら始めていきたいと思いますが、
はい、
学校始まったんですよ、もう。
ああ、なんか今日は
日光
あっちに行ってましたね、日光の方に。
日光行ってきまして、
うん、
足が久々に棒。なんか学校っていうかその子供たちはすごいなんかすっげえ真面目でさ、
うん、
なんかひねくれたやつがあんまりとかもうほぼいない感じ。
へ
え。なんかすげえ取りやすくて。なんか久々の修学旅行に同行だったから楽だったから助かったんだけど、
うん、
ちょっとこう引いてみるといいのがこんなに素直な顔立ちばっかりでみたいな結構多い学校だったのでカメラマン2人で行くんだけどね、はいはい、ここの学校に関しては、
うん、
でも大会なんかやんちゃをするやつがいて、
うん、
夜部屋ごとにこう撮るやつの時にいねえとか言って、
ね、
探してみると女の子の部屋に紛れ込んでたと
か盛り込んで
るやつがいたり ね、
ね、
そんな感じだったんだけども今回端から部屋回ってって、
うん、
去年もう3、4年目かなこの学校やらせてもらって、
うん、
毎年10時過ぎぐらいまでかかるのが9時半に綺麗に終わってしまって、
うん、
大体だからいないから部屋飛ばして次の部屋に行って、うん、でこうとりあえずいるやつをバーッと一回通るって、
はいはいはい、
で探すとかこう帰ってくるの待つとかしながらそれ2フロアある、あの男女入れると4フロアか、
お
2手に分かれるから2フロアずつやるんだけど待ってるとか探すとかの時間の方が多いぐらいの感じだったね、今回端からもう全部全員揃ってる揃ってます揃ってます揃ってます、なんだ今年のこの異様な出来の良さは
もうちょっとやんちゃの方が楽しかった
ちょっとね、ちょっと拍子抜けだったりもしたんだけど、まあでも久々にずっと立ち仕事的になるので帰ってきたら足棒になっちゃって、
うん、
パンパンで車で行っちゃう時もあるんだけど久々に電車で行ったらすごい後悔しました、
は
あ、行きが電車人身じゃないや人身事故があったのと、
は
あ、具合が悪くなった人の対応優先しみたいなので、
あら、
30分ぐらい遅れたのかな、
うん、
で浅草からスペーシアで乗っていくんだけど、
はいはい、
それが1時間に1本ってことないのか、でも30分に1本ぐらい、
うん、
なので1個乗り過ごすと30分遅れちゃうんだよね。で、一応1時間前に到着予定で計算して出てって2本目が乗れなそうだったのよ。まあ、1本は外してもまあ間に合うわと思ってたんだけど2本目が危うくなってきて、
うん、
やべえと思って別ルートの新幹線コース東京行ってなんとか新幹線乗り換え案内だっけ、
あ
の、
はいはい、
iPhone のソフトでどうやって行く他にルートがないのかと思って調べたら、うん、山彦に乗れば行けると、
うん
うん、宇都宮まで、
なるほど。
で宇都宮から普通の電車で日光だったみたいなの、うん、
あら、
じゃあもうそれだと思ってあの乗り換え案内で経路の時間を見るとやっぱそれが一番短いし、
うん、
今からの時間で間に合う新幹線があるっぽかったのよ、
うんうん、
これだと思って東京行きで降りたわけですよ、
はい、
で新幹線こっちってなってるからよしこっちこっちと思って、でもさ新幹線乗り場ってあそこ東京っていろんな新幹線来てるじゃん、
うん、
山彦って書いてないのね、
お
山形新幹線とかさ、
あ
上越新幹線とか
ほうほう。ああ、そっかそっか。
で、俺どうやって切符買ったんだろう、
うん、
今考えると。何新幹線に乗ったんだかわかんないんだよね。
東北新幹線の、まあ写真見ましたけど、あれは小町でしたね。秋田新幹線。
え俺秋田新幹線
乗った。秋田新幹線と山彦が連結したやつでしたね。
あ、そうなんだ。うん、あれを称して東北新幹線なの。
東北新幹線と秋田新幹線が連結してる。
ああ、そっか、うん。秋田新幹線ってのはどっかから先が秋田
新幹線。盛岡から連結が外れて。
もう何新幹線乗ったらいいのか分かんなくてさ、うん。俺何ででも切符買ったんだか忘れたけど、あの、券売機で、宇都宮だったからそれで買って、で、しかも乗り継ぎの切符を入れなきゃいけなかったり、
うん、
結構今までにしたことないことを、その、時間のない中、焦りながら、でもその宇都宮のボタンを押した瞬間10分前だったのかな、
うんうん、
よし行けるぜと思ってなんかすげえ勝ち誇ってゲートっていうの
を、ええ、
あそこにもう剣ガッて突っ込んでしたらブブーって言われてたら3枚出てきて、
うん、
乗車券特急券領収書、
うん、
全部突っ込んだのがいけなかったみたいで、
うん、
あ、じゃあ領収書を取ればいいのかと思ってもう一回ガッて突っ込んだらまたブブーって言われて、うん、3回やったら係員の人が飛んできて、
うん、
お客さんすいませんこれ山彦はこっからは乗れませんとか言われて、
お
改札が違うかったん
でしょ。ああ、そういうこと
すげえ恥ずかしかったそこ曲がってここ行ってこってすげえ丁寧に教えてもらってで結局何新幹線か分かんなかったんだけどあの、うん、電光掲示板に山彦何号っていうのが、
はいはい、
あここでやっと山彦に会えたよとかもそれでようやく乗ってきたんだけど、うん、あれは東北新幹線なのね。
そうですね、
東北新幹線乗って行ってきましたよ。
お疲れ様でした。
もう電車嫌
いや
もう時間きっちりで行けると思ってたのに全然だよとか思いながら、
本当は電車で行かなきゃいけないんでしたっけ。
あ、本来は電車で行かないといけない、ね、うん、車はなんか事故があるからなるべくやめてって言われて、まあ、
でもね電車もそうやって遅れるわけだからね。
そうそうそうそう、これだったら車のがあったんじゃないみたいなで、もう一回次2個決まってるのがあってそれはカメラマンがいっぱい集まるのね。いろんな学校がいっぺんにその日に行くからいろんなカメラマンがみんなで行ってで最後同じ電車でみんなで帰って飲み食いしながら帰ろうみたいな。
あ、いいですね。
でその時にいろんな話が聞けるのでその時電車だから今回は車でもよかったなっていうね、うん、もう帰りの道中ずっと後悔しっぱなし荷物重いしさで挙句に帰りの電車スペーシアか、
うん、
東武日光から今市市っていうところまで2駅かな、
はい
は
い、
は普通の電車乗るんですよ、
うん、
でそこでスペーシアっていう特急に乗り換えるんだけど、
うん、
もうだいたいガランガランなの東武日光の駅自体。
うーん、
で今市まで行くのもガラガラな電車に乗っていて、でスペーシアも大抵ガラガラだからそのイメージで言ったら今市市降りた途端小学生だらけ。
う
わまたここでもこんなって思いながらもういいよとか思いながら乗って、まあ、たまたま車両が違ったんで、
うん、
うんざりしなくて済んだんだけどね。
あ、
もう電車嫌。
はい、お疲れ様でした
という2個行ってまいりまして、
いやいやいや大変だ、
ドタバタしておりますよ。
はい、
で話だいぶそれましたが、先週末週刊ラジオをお送りしておりますポッドキャストステーションスクランブルで、
うん、
地学の番組も配信しております。
はい、
タオちゃんじゃない、
タオちゃん
の、ジオサイエンスニュースという、地学の番組もやっているんですが、うん、その番組で、しましま巡検ツアーというツアーを開催しまして、
はい、
三浦城ヶ島と行ってまいりました、
うん、
リスナーさん10名かな、
多いですね、
集まっていただきまして、行ってきたんですけども、三浦って結構その地層教科書に載るような綺麗なやつがいっぱいあるところらしく、
うん、
まあしましまいっぱい綺麗な、
しましまって何でしょう、
地層
あ、
地層が小学校で習う時に地層の写真とか見てこうしましまになってて、
うん、
こういうのってうちの地元だとそんな見れるとこあんまりないのよ、
うん、
あの小学生レベルの地元でいうと、
うんうん、
で一個ね、磯子、磯子というか本木ふ頭かのあたりに、市民プールっていうのがあって、その横が崖があるので、そこがすごい地層のしましまが見えるところがあって、地層の勉強しに行くからお金ちょうだいって言ってそのプールに行って、地層はこう一回見上げるだけみたいな、そんな感じだったんだけど、まあ、ちょっと足を伸ばせばこんなにいっぱいいろんなのが見れるんだっていうぐらい、
あ
の単にこうなんていうのかな、しましまになってるだけじゃなくて断層でずれてたりとかね、なんか火炎構造っていうなんか炎になったような模様になる地層があるんだけど、それが多分いろんな教科書で使われてる写真はここのですよみたいな、
そんな有名なとこなんですね、
みたい、
うん、
すごい綺麗に出てるやつが見れたりね、でやっぱりなんて言うんだろう、写真で見るのと違ってこうすごく広い範囲を見れるから、
うん、
なんかその地層のズレの大きさとかさ、割れ目の大きさとか、なんかそういうのも体感してもらえたりね、
うん、
でタロちゃんの現地でのなんか解説みたいなのは結構好評で、楽しんでいただけたようですが、で、まあ、そんな中なんと油壺の海岸、
うんうんうん、
油壺っていうところがあるんですけど、三浦半島のところにね、そこから始まり、城ヶ島に渡って、城ヶ島がすごくやっぱ島々、広大な島々エリアがあるので、うん、最終的にそこ行こうっていう話だったんですが、油壺とその城ヶ島のちょうど間ぐらいですかね、うん、三崎漁港っていうところが、
はいはい、
マグロの市場があるところで有名な港があるんですけど、うん、そこでせっかくなんでお昼を食べようということで行ってまいりまして、ネギトロ丼を食う予定だったんですが、
ですよね、
現地に行って結構いろんなお店があるので、
うん、
どこって決めてなかったので、こうみんなでじゃあどこがいいか一回りしてみようって歩いてて、
うん、
もうここら辺の範囲でと思った突き当たりになんとラーメン屋さんを発見しました。
あ、見ちゃいけないものを、
ここまでで3軒ぐらいこうなんていうの、まあ、海鮮丼とかさ、
うん、
あの回転寿司とか、
せっかくね三崎まで来たらマグロ食いたいですよね。
マグロの店ばっかりこう点々とある中、
うん、
3カ所ぐらい目ぼしいところをこうチェックしてて、まあじゃあここら辺で折り返そうかっていうところで、うん、じゃあどうするみたいなと言ったところにドーンとラーメン屋、そこ行く間に言ってたんだよね、こういうこう有名なところだったらマグロラーメンとかないのかねみたいな、もう完全に冗談のつもりで言ったのが、
はい、
そこにラーメン屋がドンとあって、上りにマグロラーメンと、
あるんかい
あったよみたいな、
あるんだ、
笑っていたんですが、
はい、
私は非常に懐疑的でしたラーメンにマグロって、
うん、あんまり想像できませんよ。
でそこまで3カ所はいろいろお店を見てきたので、
うん、
もうネギトロの頭だったわけですよ、
うん、
まあラーメンはね嫌でも食うし、
いやで
もここまで来て食わなくてもって思ったんですが、
うん、
でこの、まあ、ジオサイエンスニュースのリスナーさんということで集まっていただいてるんですが、
うん、
まあ、スクランブルのリスナーさんなので大抵いろんな番組を聞いてくださっていて、
うん、あ、嫌な予感、
まあ、ラジオのリスナーさんもたくさんいたわけですよ。
あ、
まあ、ここはネタとしていかないといけないんじゃないですかと、
なんか
俺それを振り切って俺はネギトロに、その時点でまだネギトロの頭にいたんですが、
うん、
ここでじゃあもうみんな気になるとこあったって、なんかみんな迷ってる風だったの、
うんうん、
でみんながこううーんってなんかモヤモヤしてるようだったら俺がもうここって決めちゃおうと思って、
うん、
なんか気になったとこあったって言ったら、シャープラージオで最近バンバン投稿してくれているヤギちゃん、
うん、
ありますと。
お
即答でした。
お
ラーメン屋って。
うわ
あ、そうなんだ。回答ゼロだった時を想定していたのが、
うん、
早かったね。
あ
僕ラーメンがって早かったので、あまあじゃあこれはもうそれはそれで行きましょうかみたいな。なのでもうラーメンの人はラーメン、
うん、
海鮮丼の人は海鮮丼、
うん、
感じで二手に分かれた感じだったのかな。
ああよかったよかった。分かれたんですね。
うん。
うん
行ってまいりましたラーメン屋さん、はい、食べましたよ、
はい、
海鮮丼ちょっと海鮮丼は興味ないんだけど、
うん、
ネギトロ丼が頭の隅にこうちょっと残りながら、
うん、
ラーメンでもマグロラーメンだよ、
うん、
さ別々でいいじゃんって思わない、
う
ん、
マグロってどうまさかラーメンの上にね刺身が乗ってるわけじゃないですよね。
どんなのか想像もできなく、
うん
絶対失敗すると、
うん
鷹をくぐって入っていったんですが、まずね、まあ、店舗としてはそんなに大きくはないです、
うん
テーブルが2つ3つぐらいかなでカウンターがちょっとみたいな感じで、まあ、こじんまりとした、
うん、
でもなんかね今時っぽい感じでもあるんだけどでもなんとなく中華料理屋っぽい感じもあり、
うん、
な感じのお店、うんで、メニューがあったんですが、フカヒレラーメン。
うわ最初から来た。
三崎マグロラーメン。
おお、これか。
幸楽、港の楽、
うん、
ラーメン、
うん。
これがカッコ三崎ラーメン3号ってなってて。
3号
よくわかんないんだけど。あと、マグロジャンジャン麺。幸、
うんうん、
楽丼。一応、丼もありました。
丼あるんじゃないか。
ジャンジャン麺はなんか最初にパッと目についたのはなぜかジャンジャン麺だったんだけどこれ汁なしのなんかマグロのそぼろが乗ったような
あジャンジャン麺みたいな感じ
な感じだったらしいんだけど、うん、やっぱ汁なしはあんまり俺惹かれないんだよね、
うんうん、
なのでまあフカヒレがねちょっと微妙だったんだけど1500円っていうのもあって
あ
まずこれはなくなり、
うん
三崎マグロラーメンと幸、
うん
楽ラーメン、うん、さっき言った三崎ラーメン3号ってなってるこの2つに的が絞られたわけですよ、
うん、
でどっちにしようかなと思ったんですが、まず三崎マグロラーメン、
うん、
写真で見るとあんが乗ったような感じ
お
で幸楽ラーメン、三崎ラーメン3号はなんかハンバーグみたいなのがラーメンの上に乗ってるような感じだったので、僕は三崎マグロラーメン、
うん、
あんかけみたいな感じの、
うん、
でヤギちゃんがこの3号
お行ったんだ3号
ね結局ラーメン組が僕でしょなのにさんって人と、
はいはい、
リーさんと、
うん
ヤギちゃん、
うん、
4人で行ったんですが、
はい
ヤギちゃんとなのにさんがラーメン3号、
うん、
で俺とリーさんが三崎マグロラーメン、
うん、
半々に分かれまして、ね
はい、
いただいたんですが、三崎マグロラーメンは美味しかった
おーよかった
あのね、中華ね、中華料理っていうか中華料理屋さんって言えばいいのかな、
うん、
の塩ラーメンを想像してもらうとまずあの普通のどこにでもあるラーメン屋っていうよりは、
うん、
あの結構本格的な中華料理も扱ってるところで出てくるような塩ラーメン、
うん、
塩系のラーメンの上に、うん醤油ベースのあ
ん
の入っ、
うん、
あんの中にコロコロっとしたマグロ
なるほど
がかかってる感じ、
うん、
でまずその塩のスープだけと麺いただいたんですけど、
うん、
美味しい
お
めちゃくちゃうまい
お
これあん乗ってなくてもいいかもって思うぐらいな勢いで美味しかった、 で、
マグロなくてもいいかもって感じ。
マグロなくてもいいかもっていうぐらい、ほんと美味しかったね。で、麺がなんかね、加水の多い感じの、
うん、
ツルツルとした、透明感のある感じの麺で、
うん、
で、スープもなんか上品なね、味で美味しかったんですよ。で、この気になってたマグロですが、なんて言うんだろうな、コロコロした感じの、マグロを醤油ベースのあんで絡めてあるんだけど、
うん、
ちょっと甘みがあって、これこれで美味しかった。
で
結構マグロ入ってる。
おうおう。
おまけとかいう感じじゃなくてゴロゴロ入ってる感じ。で結構柔らかくホロホロとした感じに煮込んである感じかな。
うん、
で美味しかったですね。で欲を言うとこれが醤油ベースじゃなくてこの塩のスープが美味しかったので、
うん、
塩ベースのあんにした方がいいんじゃないかなっていう感じ。醤油でちょっと甘みがあるからなんかねその塩がだんだん死んでっちゃうんだよね。なんか醤油ラーメンになっていってしまう感じがして、これ塩ベースのあんにしたらもっといいのにっていう感じ、
うん、
だマグロとの相性があるって醤油なのかな
と思ったんだ
けどね。そんな感じでこれはゲテモノとかではなく美味しかったです。
お、
うん、ただまあぶっちゃけて言うとマグロがなくても別にいいかもっていう、
ね、そんな感じ
感じはしましたが、まあ、でもマグロがまずかったわけではないんだよ決して、うん、あのほろほろこう口の中で崩れ落ちる感じの柔らかいマグロはそれではそれで美味しかったんですけど、
うん、
なんかねこのマグロのこのあんをご飯とかに乗っけてもおかしそう、
うん、
それで飯ガッと食ってもよかったかもって思ったぐらいです、う
ん、
もう一個のヤギちゃんの方、
はい、
これちょっともらえばよかったんだけど、ね、スープがねマグロのカマで出汁を取っているらしく、マグロが入ってるって言ってた、
うん、
でこのなんかお肉みたいなのがマグロのなんて書いてあったっけな、
サンガ、
サンガか、
うん、
はなんかいくらかで足すとこう枚数を増やせていけるらしく、ヤギちゃんは1枚追加して2枚のっかった
、はいはい、
美味しかったっつってた、
うん、
そのスープはすごい美味しいっつってたね。これはこれでありみたい、
うん、
で、チャーハンみんな結局頼ん、あ違うわ、ヤギちゃんだけ頼んでないのか、
うん、
ヤギちゃん以外3人全員こうチャーハン頼みまして、
これ半チャーですか、
いや普通にチャーハン、
おお、みんな元気ね
あのでもねみんな後悔してた普通に多かった、ちょっとした丼ご飯ぐらいの量があるかな、ガツッとあったね食べ応え満点、
うん、
でこれはこれってすごい美味しかった。あのね俺焼き飯みたいな、チャーハンっていうよりはなんか焼き飯とかって書いてあるようなお店のチャーハン、
うん、
あのちょっと醤油の色してる感じの、
うん、
ああいうの結構好きなんだけど、ここ真っ白に近いぐらい色がついてなかったの、だけど、上品な味でね、
うん、
濃いとこの量食えないかもっていう感じこの上品な控えめな味付けが程よくて、
うん、
でも結構食べれちゃう感じ、
うんうん、
これにちょっとだけこのあんを乗っけて食べてみたんだけど、ご飯と合う、
おー、いいですね、
このあん、だからこれ白ご飯を別で頼んで乗っけてもいけるんじゃないかと思うぐらい、
うん、
このラーメンに乗ってることを徹底的に否定してしまっていますがまあでもどれとっても美味しかった感じかな。あの意外とゲテモノラーメンと思っていたのが、
うん、
意外や意外、
メケモンですね、
うん、結構仕上がりがいい感じでしたよ、
うん、
はい、ということでここでラーメン2種あったんですが、うん、お店出て、あ、じゃない、その前にあれだ、ラー油、
うん、ラー油、
マグロラー油なるものがありまして、これはちょびっとだけ使ってみましたが、
はい、
まあラー油はラー油、
うん、
なんだけど、トゲがないっていうのかな、あの辛さのこうトゲトゲした感じが全くなくてまろやかに辛い、
う
でマグロっぽさも多少ある。
おうおう、
まあでもラー油なので入れすぎるとえらいことになるぞ、うん、途中でちょろっとだけ入れて食べてみたんだけどね、
うん
うん、ちょっと面白いかも。普通のラー油とは明らかに違うのは多分わかると思う。
おうおう、
でもそんなに魚臭いわけではないんだけど、そのマグロっぽさを感じるっていうのかな。これはちょっと面白いラー油だったね、
うん
うん、これはありだと思います。で、お店を出たあとヤギちゃんがチラシを持ってきてくれて、
はい、
マグロラーメンいろんな種類があるらしく、
はい、
その三崎港で4店舗だったかな5店舗だったかな、いろんなお店でいろんなマグロラーメンが食べられるらしいです。
へ、
基本の全店共通っていうのが僕と D さんが食べたその塩ベースの上にそのマグロのあんが乗ってるやつ、
うん、
これが全店共通みたいで、僕らが食べたお店の幸楽、幸楽亭か、
うん、
でが、ヤギちゃんとナノリさんが食べた醤油ベースの、サンガが乗ったラーメン、
うん、
それ以外にこう、まあ、バーッと見たんだけど、似たようなあんかけのもあるし、漬けのマグロが乗ってる、さっき刺身があって言ってたけど、
うん、
漬けのマグロがペロペロっと上に乗ってるようなラーメンもあるみたいで、それがどんなのなのかね、
どうなんだろう、
ちょっと気になるけど、
うん、
まあ、その他いろいろマグロラーメンあるみたいなので、ちょっと三崎いろいろ制覇しに行こうかなと。
お、海鮮丼はどうするんですか。
海鮮丼いつ食べれるんだろうっていう感じだけど ね。でもちょっとこのね、漬けのやつとかね、
うん、
あとマグロワンタン麺みたいなのもあるらしいので、
うん、
いや、こんなの見ちゃうとちょっと全部制覇しちゃないといけないかなと、
うん、
三崎は、あ、来週行くんだわ。
お、
来週どっか行けたら行ってこようかな。
お、
な感じなので、また、はい、食べれたらご紹介したいと思います、
はい、
ぜひ三崎港ね、普通に海鮮丼もあるし魚市場みたいなのもあったので、
うん、ね、
ぜひ遊びに来てくださいと、
はい、
で見た時、まあ、マグロ食べてしましま見て、
うん、
楽しんでいただければということでございました、
はい
はい、あ、そうです。でね、ヤギちゃんからね、
うん、
カララーメンいただきまして、はいはい、
韓国土産、
そう、うん、ちょっとね、鍋が入ってんだって。
は、は
あ、あのそれ用のラーメンを煮るため用の鍋が入ってたりするので、それもまたちょっとちゃんと写真を撮れる時に作って、
うん、
ご紹介したいと思うんですが、で今回、なのにさんっていう方が関西の方からわざわざ、
うん、
来ていただき、
すごい。
で、ご当地カップ麺を持ってきてお土産にいただいたので、あらららら、これも改めてちゃんと食べてね、ご紹介したいと思いますので、それも楽しみにしてください。
はい、
ということでございました。
はい、ありがとうございます。じゃあ僕の方はカップラーメンばっかりなのでさらっといきます。
はい、
まず買い置きしてたわさび系焼きそば。
わさび系焼きそば、
うん、まず1個目、
うん、
UFO、
うん、
わさびマヨ、
うん
うん、っていうのがあるんですけど、これはね、
うん、
今売ってんのかな、まだ
俺最近見たような気がする。
今回2種類わさびマヨのやつ食べてるんですけど、
うん、
一平ちゃんの方がないのかな、もう。
あ、これは見たことないかも。
UFO はまだあるかもしれない。
UFO は最近見た気がする、
うんうん、UFO の方は、まあ、わさびマヨがついてくるんですけども、うん、それ以外はもう普通の UFO っぽい感じ。
あ、そうなんだ。
うん、ほとんど。そのまま。
うん。で、わさびマヨが、
そう。
特徴があるだけなの。
うん。
うん。
で、わさびマヨをかけて、
うん、
まあ、混ぜるですよ。
うん。
混ぜると、その、わさびのツーンとした空気というかね、
うんうん。
あれが鼻をいたずらするわけですよ。おぉ、むせるむせる。
うん。
食べる前に混ぜただけでむせました。
あ、そうなんだ。
うん。 まあ、これはね、あの僕わさび好きなんで、
うんうん、ありなんだ。
美味しく食べましたけど、
うん、
あのいつもの癖でずっとすすっちゃったので、
うんうん、
あのまたむせました食べる食べるむせましたそんな感じで。
あ、そうやね、そうだよね、あの、うん、ヤギちゃんのお酢3種とかってやったらすげえむせそうだよね普通に食べてたけどな、うん、
で、一平ちゃん、
はい、これは見たことないな、
うん、こっちはもうわさびマヨ、
うん、
でこっちはねソースじゃなくて醤油、
はい、
醤油ソースみたいな感じ、ちょっと薄い感じ、
ほうほう、シャバシャバしてんの、
そうそうそう、
うんうん、
でこそのスープの中にもう、うん、わさびが入ってますので、
うん、
それをその醤油ソースをかけて混ぜてるとむせます、
うんうんうんうん、
でマヨネーズにもちょっとだけわさび入ってんのかな、
うん
うん、でもマヨネーズ自体はそんなには辛くない感じ、
うんうんうん
うん、で、まあ、まあ焼きそばって感じはあまりしないかな、
うん
うん、まあどっちが好きかって言われたら UFO のソースっぽい方が、
なるほど、
好きでしたね。
どっちの辛さはどうなん？
辛さは一緒かな。あ、でも一平ちゃんの方が、
うん、
ソース全体がわさびなので、
うん、
こっちの方がちょっと辛さはきついかもしれない。
あ、なるほど、
うん、って感じです、
うん、
まあ、UFO まだ安く売ってたら買ってもいいかなぐらい、
うん
うん、
いや、なんかそもそも俺わさびがそんなに得意じゃないので、
うん、
選択肢には入ってこないんだけど、
うん、
なんかもう一つこの焼きそば感がなさそうだよね。UFO はあれだろうけど、
うん、もう一個の、 あの一平ちゃんの方はあんまりないですね。
こんな感じだよね、
うん
うん、
と、その焼きそば感といえばという話で、うん、焼きペヤング、
うん、
豚の生姜焼き風、
あ、行きましたか、
はい、やっぱりやってきました、
はい、
あのね、まあいつものごとくなんですけども、
うん、
ソースと火薬のみ入ってます、
うん、はい、
で火薬の方が、豚肉いっぱいとキャベツ、
うん
うん、でソースがね結構ドロッとしてるんですよこれ、
うん、あ、そうそうそう、 あれ食べたんですよ、あの日本そばの焼きそば、
うん、
あれもさ、なんか日本そばのやつだからもうシャバシャバしてるのかと思ったら、あれもドロッとしてんのね、うん、
あ、でしたっけ、
うん、
もう覚えてないや、
なんだこれとか思って、
うん、もう普通のソースに比べたらドロッとした感じで、
うん、だってあのペヤングのソースってウスターソースってかサラサラだもんね、
う
ん、
確かそうですよね、
うん、
うん、ほんとそれと比べたら全然違う感じなんですけども、うんうん、ソースをかけた時点でもう生姜の香りがきますね、
ほうほうほう、
うん、お、これはいいんじゃないかと思って食べるんですけども、
うん、
豚の生姜焼き風じゃなくて、
うん、
生姜焼き風焼きそば、
ああなるほど、
はいはいはいはい、豚があんまりいない、なんか、うん、このまあ火薬の豚はいるんですけど、
うん、
味としてそんなに豚肉感がない、
あ、それは、まあ、そういうことか、
生姜焼きのソースをそのままなんかそばにかけて食べたみたいな、
うんうんうんうん、
焼きそば感はないです、
ああなるほどね、
うん、で割としょっぱいかなっていう感じの、
うん
うん、これだったら、
うん、
あの前のペヤングペペロンチーノ、
うんうん、
あっちの方がいいかな、
うんうん、
個人的には、
うん
うん、
なるほどね、うん、そのペペロンチーノは食べてないんだよな、
でこれを食べるんだったら、
うん、
そもそもノーマルがやっぱりい
いかも、ね、やっぱそうなるのか、
うん、
うん、
そんな感じになってしまうんですね
これどうなんだろうね、もうすごいギリギリなロットで作るのかな、
あ、どうなんでしょうね、でも赤いやつはまだ見かけますよね、
赤いやつは見るね、まだね、
あれはもう定番になっちゃったんだろうけど、うん、
ペペロンチーノは見なくなっちゃったし、
うん、
あの日本そばのやつもさすがに見なくなったね、
そうですね、うん、まあ、この辺の実験的なやつは少数作るんじゃないですかね、やっぱり
やっぱそうなのかな、
うん、人気が出たらまあそれなりにやるんでしょうけど、
うん、
この豚の生姜焼きはそんなには人気は出なそうだな、
もうすぐ市場から姿を消すであろう、
うん、
豚の生姜焼き一回、うん、 今のうちに買ってみるのもいいかもしれませんと、うん、いう感じだよね、
うん、
もうでも本当見なくなるんだろうなこれ。
これはそうでしょうね、うん、まあ、今焦って別に食べなくても
って言ってると多分なくなるという
よ、ね、うん、いいと思います。別に次のペヤングに期待しましょう
そんな感じなのか、うん、はい、
とりあえず今回これな感じでいいかな。
はい
はい、
そうね、日本そばのやつはね微妙、まずくもないし、
うん、
うまくもないし、
うん、
だけどこう時間が経ってくると、
うん、
いやもう一個ぐらい買っといてもよかったかなと思って一回探したんだけど、うん、ないね今
ないですかね、
うん
うん、
なんかねこう食べてて最初はね、あ、やっぱこれはもういいやと思ったんだけど半分超えてくるとなんかね、あ、ありかもな、ありかもなと思ってだんだん変わってきてて、うん、なんかハマった感じはあったんだよね。
あったんだけどもう時すでに
遅しっていうね、うん、でもやっぱりまこちゃんが言った通り別にノーマルが食いたくなるあれではなかった。
そうですね、別物です
よね、別物な感じだったね、
うん
うん、でもなんか食べるまでがな、なんていうの、お腹の準備ができないって言えばいいのかな、覚悟ができないって言えばいいのかね、食べるとどういうものか想像ができないからさ、それなりに腹が減ってたんだけど、
うん、
どういう風にこう準備を心の準備をしてたらいいのか分かんないなこれと思ってすごい微妙な感じで食べた感じだったんだけどね、
うん
もう一個ぐらい食べたいなっていう感じがしちゃったけどね、まあまあなきゃないでもいいかっていう感じもするんだけど、
まあそうですかね、
ないって分かるとなんか無性に悔しい感じ
悔しい、
ちょっと見かけたら買っちゃいそうみたいな、
はい、
そんな感じでしたけどね、
はい、
このペヤング生姜焼きは多分姿を消すと思うので、
そうですね、気になる方は早いうちに、
早めにと、
うん、
いうことですかね。わさびはこれもうあれかもな、自分のあれから選択肢に入ってこないから、この一平ちゃんのやつは単純にスルーしてただけなのかもしれないけど、
うん、
記憶はないな、うん、UFO はこの緑のこのパッケージに惹かれて、うお、こんなの出てんだって思ったので印象に残ってたよね、
うん、
はい、まあいろいろありますので、
はい、
気になる方はぜひ試してみてください、
はい、
ということで、いつものシャープラジオのコーナーです。
はい、
ありがとうございます、
はい、
まずは今週は東急さんからいただきました、中華そば随山、
うん、
朝霞市、特製塩そば、
うん、
900円、スープは生姜を感じる鶏プラス昆布だしで、奥に沈んでいる鶏ひき肉は感動、3種のチャーシューはロース、鶏胸バラと細かい仕事をされています、
うん、
なんか職人っぽい感じだ
ね
星4つということでいただきました。どん、ああすごいなこれ。
最近このチャーシュー3種類とか乗ってるとこ多いですよね。
うんうんうん、
いやーでもこれはすごい職人って感じ。
うん、美味しそう。
うん、
これにひき肉が潜んでるんでしょ。
みたいですね。
うん、
ほほ。
美味しそうねこれ。
いいですね。
このシャーシューじゃない、チャーシューちょっと食べ比べたい。
うん、
美味しそう。いやーもう4つか、気になるな。
うん、
はい。
まさかか。はい。
ありがとうございました。続いてヤギちゃん、
はい、
赤から監修カップ赤からラーメン、
赤から、
うん、スガキヤ、
うん、
何これ、ビミ辛麺、
美味しい辛い麺、
美味しい辛い麺を求めてさまよい続けて、
うん、
見た目は美味しい
ビミ辛、
ビミ辛でっていうことなのかな、ビミ辛だけど、うん、一口食べて甘辛、考えてみればスガキヤ名古屋の食い物、名古屋味噌味期待外れで星なしだって
、星なし
そこまでかドン、
あら、
あでね、この赤辛の、
うん、
今八木ちゃんが送ってくれてるのはうどんなんですが、
はい、
これのラーメンをいただいたんですよ、なのみさんから。で 赤からとかなんかチェーン店なんだって。で、そこが監修したうどん、
うん、
ということで、
なし。
あれみたいだっつってた。あの味噌カツとかの味噌。ああいう感じの味噌で、うんって、うんってなって、らしいです。
はい。そっか。
でもなんか見た目美味しそうだけどね。
うん、
美味しいんじゃないのもしかして。ちょっとその、ナノミさんからいただいた赤からで、ちょっと判断しようかな。
はい。
はい、続きまして、トンキューさん。
はい。
横浜ラーメン、庄屋。うん、前橋店。洗濯の余地なく入店。そこしかなかったってこと。
うん、
豚骨醤油並、プラスほうれん草、プラスうずら、プラスキャベツ、950円。家系デフォルト、いやいやデフォルメ、麺が見えません。うずらの卵はタレに漬け込まれて良い味にということで、星3つということなんですが、
ああ見えない
見えないよ、
見えないし、うずら
うずら 1,2,3,4,5,6 個、
うわ
すごいな、
キャベツもすごいし、これはなんだ、
ね、っていうかさ、これみんな、まあ、このうずらはタレに漬け込まれて味がついてるって書いてあるけど、
うん、
この写真だけ見るとさ、調理前の具材が上に乗っかってる感じがしない、なんか生のもんがみんな乗っかってる、
そうですね、キャベツなんかもね、
感じがして、
うん、
なんかこれはラーメンなのとか、なんかあのお好み焼き屋さんでこういうのが最初出てくるじゃん、
はいはいはい、
こっからなんかぐちゃぐちゃっと混ぜてなんか作るのかっていうぐらい、なんか盛りもあれなんだろうね、
うん、あんまりラーメンっぽさはないですね、
ないね、
うん、
ちょっとここからうまさを想像するのが微妙な感じですね、う
ん、でも星3つです、
まあ家系だから無難にあれなんだろうね、うん、はい、ありがとうございます、
はい、
強烈だな、でもうずらのトッピング増えてんのかな、結構うずら好きなので、
うん、
6個ついてくるなら俺もトッピングしたい、でもこれ乗って950円安くない、う
ん、トッピング無難に乗ってん
の、ね、
すごいな、うん、
ありがとうございました、
はい、
これ長井先生か、
はい、
新規開拓鶏そば丸子、鶏ベースの琥珀色のスープに練り込み麺、レアで乗せられた鴨のスライスが程よく旨味をスープや溶かし、スープ旨味をスープ
に
溶かしかな、溶かしだしコク増しと、隣のレンゲに、供された白トリュフオイルを途中から投入するとまた風味が変わり美味、堪能ということで、ドン、
白トリュフオイルってなんだ
マグロラー油とどっちがすごいかね、いや白トリュフの価値だよね、いやこれ上品そうな、また美味しそうじゃないですか、
これもいいですね、綺麗ですね、
ねえ、
カモはいいな、
鴨焼き好きなんだよね、
うん、
よだれが
ねえ、
麺も細
い、細いな、
ああなんか鶏そばとかさ、
うん、
名乗るやつは細くないと許されんっていう感じがする、
うん、
いや美味しそうこれ、
長井先生に連れてってもらおう、
ねえ、
うん、
マルコ
美味しそうな、
これは食いたいね、はい、マコちゃんと長井先生と3人合流すると天気がえらいことになりそうで、
ね、嵐がやってきますからね、
怖いんですが、
誰が悪いんだっていう話
あ、俺晴れ男はこの間のそのさっき言いましたジオサイエンスニュースで証明したので、
おやっぱじゃあ永井先生と半助さんがケミストリーを起こすんですね、
う
ん、
ああそういうことなのかな、
多分
すごい晴れすぎだよって言われるぐらい、
よかったですね、
うん、晴れ男確定でございます。
はい。
はい、続きまして、くまさん、
うん、
もちろんうまい、野方ホープ、
うん、
野方本店、
あ、
チャーシュー麺丼。
いいな
ぁ。あ、いいっすね。
食べたい。
今行っても食べれるよ。
うん。うん、ですよね。
24でしょ。
うん。食べたい。あ、でもここは野方、
あ、違うのか、またホープ券じゃないのか、うん、ロガタホープか、うん、ややこしい。ロガタホープってどこにあるの？
野方はですね。
野方ってどこ？
環七の、うん、高円寺のちょっと北に登ったところかな。
高円寺の北。うん、なるほど。美味しそうですね。
美味しそうですね。
ありがとうございました。
はい、
で続きまして吉尾さん。
はい。
これうまいということでいただきましたが、
ああよく出てますね。
ラーメンはじめ。
うん、カップラーメン、
カップラーメンですが、トライラーメン大賞2012から13総合、うん、新人賞部門総合1位と、
うん、
パッケージに書いてありますけど、鶏白湯ラーメン、
うん、
これ気になったんだよね。
これ前のバージョンの時食べたんだけど今回のは食べてないんだよ
な、ね、俺も前のやつを食べたのかな、
うん、
シリーズ1回食べましたけどね、
うん、
美味しい
これうまいと。
おお。買ってみようかな。
うん。
ありがとうございます。続いてのは、トンキューさん。
はい。
やっぱり長野に注目。ラーメン好きが注目する新ご当地系長野ラーメンとは？
うん。記事を貼ってくれてるんですけど、
はい。
長野ラーメンって、うん、一昔前はなんか、長野はラーメンが全然ないところだったらしいんですよ。
うんうん。
不毛地帯というか。うん、それが数年前からすごい盛り上がり始めて、
うん、
長野ラーメンっていう、こう、そう、なんだろう、決まった味があるわけじゃなくて、
うん、
本当いろんなお店でいろんなラーメンを作ってすごい盛り上がってるらしいんですよね。だからもうそういう流れというか、
うん、
ラーメンブームみたいなのが全部長野ラーメンっていうふうに最近言われてるらしいですよ。
へー、
うん、
いろんなとこがいろんなラーメン作ってたら何が長野ラーメンなの？長野ラーメンとはっていうのがないっていうことなんだろ
う。うん、本当東京でその創作ラーメン食べてるような感じというか、
うんうん
うん、これっていうのはないけどもどれもハイレベルっていう、うん、
ああなるほどね、
みたいですよ。
そういう路線もありなんだね、
うん、
そのムーブメントじゃないけど、
うん、
いろんなラーメンが出てくるみたいなのね。さっきのあの岬の話あれだとなんか統一したなんかがあってとかさ、
うん、ああそうですよね。
そういうのがあるとこが多いじゃん、うん、ご当地ラーメンって。
うん、
でもいろんなもん、いろんな種類がいろんなタイプがあって総称して長野ラーメンってどうなんだね、これから。
どうなんでしょうね。まあ長野ラーメンっていうくくりはないんでしょうけどね。
うん、
長野県がラーメンで盛り上がってる
っていう、あ、ニュアンスか、
うん、
うん、なるほどね。これなんかなんか日本そばみたいな麺だよね。
写真がいいさ
載っけてくれてるのがね、
うん、
うん、あ、長野ラーメンちょっとじゃあ気にしてみましょう。
はい、
はい、続きましてバンカさん。スーラジナウ、
うん、
スーラジ、カレーヌードル850円、インド人シェフの作るカレーラーメン、サラダ付きということで、スーラジナ
ウッド、すっげえサラダもすんげえ、
ああまあインド料理っぽい感じね、
うん、
あの、
うん、
な、何がインドっぽいんだろう、
赤さ、何だろう、
赤さとかこの野菜のごちゃごちゃ感、
うん、さっきまでの綺麗なラーメンの対照的な感じ、うんうんうん、
なんかごったにな感じが、
これはこれででもいいな、スパイシーで美味しそうだな。
ああ、俺もうこのしめじがボンとこう主張してるあたりでちょっと引いちゃうけど、
はい
でもインドの人が作るカレーラーメンってやっぱ気にはなるね。
うん、
スパイシーなのかな、美味しいのかな、
どうなんでしょうね。
あ、スーラジってお店の名前か。
うん、みたいですね。
へえ。いや、これちょっと、どうだったんだろう。
うん、
星、ないのか。なんか気になるな。
ね。
でもちょっと小ぶりなのかな、この割り箸。
そうかも、そうかも。
割り箸っていう、割り箸で出てくるんだ。
なんか、お手元っていうのがね。
書いてあるね。
インド料理で、なんか不思議な感じ。
うん。
うん、
国籍料理とかで出てきそうな感じです
、うん、
はい、ありがとうございます、はい、続きまして竹 竹藤さんだっけ、竹重さんか、うん、替え玉の時スープを足せるのがここの良いところ、うん、玉形横浜店、横浜で食える、
うん、
横浜でもスープ足してくれるとこがあるってこと、
リセットシステムってことですね。
うわ、田中商店行かなくてもいいんだ、うん、
美味しそうですよこれ。
美味しそうだね、
うん、
これでもなんか足らない、あれがないのか、
なんだろう、
高菜じゃなくて、あの昆布みたいなやつ、
あ、キクラゲ、
あ、キクラゲか、
あ、まあまあ
まあ、俺あれあんまり好きじゃないからいいです、ね、これでいい感じ、うん、紅生姜が乗っけられれば、うん、なおよし、
玉形
どうなんだろう、玉形ね、
うん、
ちょっと探して行ってみたいですね。
横浜駅西口にあるみたいですよ。
あ、駅か、
あ、いろんなとこにあるんだ。
あ、いろいろあるの、
うん、
じゃあちょっと探して、
新町駅とか、
玉形覚えとこう、
うん、
ありがとうございます、
はい、
続きましてトミキューさん、麺どころ本田でいいのかな、
うん、
本田虹、大宮、大宮行ったんだけどさ、
うん、
なんかすごい忙しくてねラーメン食うとこじゃなかったんだよな、あ、すげえショックとか思いながら、
うん、
スルーになっちゃったんですけど、
はい、
芳醇取り出し特製醤油ラーメン950円、鶏清湯のあっさりラーメン、
うん、
具は別皿で提供、
うん、
選べるチャーシュー、かっこ醤油、特製醤油は全部乗せ、
うん、
選べるメンマは極太で、これは麺とスープだけで満足できる、うん、星3つ、
チンタンかな、
あ、チンタンか、
うん、
パイタンは濁らせるというか白くしてしまうけど、
うん、
ゆっくり出して澄んだ状態で取るやつだよね、うん、美味しそう、これ
また上品な感じですね、
うん、これ選べるチャーシューってこれ選んでこうなってるの、これ3種類ぐらいありそうな感
じありますね、
ね、
へ、
まあでも確かにこのラーメンだけでも美味しそう、
うん、
これでいいような気がするけど、このチャーシューは気になるか、
うん、
あ、高級150円ありだね、
いいですね、
うん、いや、いいんじゃないでしょうか、いや、うん、大宮やっぱいいな、
いろいろありますね、
いろいろあるね大宮、
うん、
結構穴場かも、
うん、
ということで、はい、今日なんか鳥系が多かったのかな、
あ、そうですね、
ね、なんかね、
うん、
はい、いろいろいただきましてありがとうございました、
はい、
そう、今日はもう負けを覚悟していたので、うん、何食べようかな、
うん、
ということで、
はい、
またラーメン食べるときはシャープラジオつけていただいていろいろご紹介ください、
はい、
ということでお届けしました週刊ラジオ、お腹が空いたのでここら辺にしたいと思います。
はい、
お届けしましたのはハンスケと
マコでした。
ではまた来週。
来週。